モーリス・ルベル作、田中早苗役、ペルゴレーズ街の殺人事件。列車は闇の中をひた走りに走っていた。私の箱にいた三人の乗客。老紳士と若い男とごく若い女は誰も眠らなかった。若い女が時々若い男に何か話しかけると、男は身振りで答えるばかりで、またひっそりと沈黙に落ちた。2時頃に速力を緩めないである小さな駅を素通りした。駅灯がちらっと窓をかすめると、やがて車体が転車台のところでガタガタ踊ったものだから、うとうと仕掛けたばかりの若い女は、その振動と音響で目を覚ました。若い男は、手袋をはめた指先で、窓ガラスを拭いて、外を覗き込んだが、駅の時計も、ランプも、駅名札ももう闇に隠れていた。ジャック、ここはどこなの？女が物言い声で聞くと、若い男は懐中時計を出してちょっと考えて。はっきりわからんがね。時間から言うと、もうじきにポンターリエだろう。いや、まだなかなかですよ。と、老紳士が口を挟んだ。まだトンネルも越しませんからな。若い男はお礼を言った。女はため息をついて、本当にこの汽車はなんて長いんでしょうね。私ちっとも眠れないのよ。せめて新聞でも買っておいてくださればよかったのに。失礼ですが。老紳士はそう言って、幾枚かの新聞を彼女の方へ述べた。彼女はしとやかにそれを受けてにっこりした。若い夫は、お礼心に巻きタバコの箱を老紳士の方へ差し伸べて。一本いかがですか？ありがとう。その若い男は30ぐらいの苦み走った細面の講談師で、きりりと引き締まった体に、粋な身なりをしていて、目つきはごく柔和で、こと二歳君を見るときの眼差しが優しかった。サイ君は夢中になって新聞に読みふけっているらしかった。若い男は滑り落ちた膝掛けを直してやって、サイ君の目が疲れぬようにランプの覆いを下ろしてから、ちょいと彼女の手を撫でて、これでいいだろう？サイ君はにっこりした。そこで若い男は老紳士の方へ向き直って、どうもありがとうございました。この汽車は長くて辛いですね。ことに家内は予備車になれないものですから。すると老紳士は愛想よく答えた。この季節は夜明けが遅いもんだから、バロルブへ着いてもまだ暗いのに、あそこでは税関の手続きがあるので30分間の停車です。あなた方は多分イタリーへいらっしゃるんでしょう？いや、スイスへ出かけるところです。家内が少し体が悪いので、医者から山へ転地しろと言われたものですから。しかし、山が寒くてこれが困るようでしたら、湖水の方へ降りるつもりです。これはよほど大事に保養せねばならんのです。それに、私もこの頃くたびれているので、ゆっくり静養したいと思います。若い細君は新聞を続けざまに皆読んでしまってから、何もありませんわ。私の大好きな記事を書いてくれないんですもの。私は小説なんかよりもあの事件の続きを待っているのよ。夫は肩をすぼめて、あの事件のどこにそんな興味があるのか不思議だね。どこって全体が面白いのよ。巧妙な殺人、謎の事件。 素敵じゃありませんか。すると老紳士も我慢がしきれないといった風でその話に口を出した。
あなたのおっしゃるのは、ペルゴレーズ街の殺人事件のことでしょう、マダム。
ええ、あれは面白い事件じゃありませんか。
実に面白いですね。
それご覧なさい。この方も同じご意見よ。男は目を伏せたなりで、新聞を広げて、一体どうした事件だったかね。あら、あなたも新聞を読んだくせに。昨晩芝居の幕間にあんなに詳しく読んだではありませんか。それに今朝だって立つ前にも。すると、男は新聞を手から落として、呆れたように細君の顔を覗きながら。こら、お前は気でも狂ったか。僕は読まないと言ったら読まないんだよ。と、いかにもそっけなく、ほとんど乱暴な口調で言った。彼は見たところ柔和で優しそうだが、決して細君の口答えを許しておくようなおめでたい亭主でなかったに違いない。それに、さっきあんなに優しかった青目が急に険しくなってきたので、私はハラハラした。と、彼もすぐ、私の驚きに気づいたらしく、気を変えてさりげなく言い直した。ああ、わかったよ。遊びドミモンデーヌが自分の家で夜中に短刀で殺されたとかいう事件だろ。夜中じゃない。真昼間よ。と、若い細君が訂正した。昼間だったかね。賊は金や宝石をさらっていったんだろう。ザラにある事件さ。どういたしまして、もっともっとミステリーな事件ですわ。お前のミステール好きには降参だよ。彼は短足して、また短詩を読み続けた。若い細君は老紳士の方へ向き直って、その不幸な人が凶行に遭っている最中に、誰か戸口へ大人っただろうという説もありますが、どうもそうらしいですわね。あなたは、どうしてそれを信ずるのですか？ ごく簡単なことでございます。というのは、賊が入ったにもかかわらず、宝石類が一つも紛失していません。タンスの上には、高価な指輪が二つと、ダイヤ入りのブローチが一つ、元のままに乗っていて、陳列ガラス箱の中の骨董品にも手を触れた形跡がなく、部屋の中はきちんとなっていたそうです。きっと犯人は突然戸口に人が来た物音に驚いて、獲物を取り込む暇もなかったのでしょう。ですから、あの犯人は大した得にもならなかったのです。しかし、老紳士は首を振って、ところが大儲けですよ。あんな大儲けをした殺人事件はこの数年来ありませんな。おまけに賊は悠々とやってのけたのです。それは私が保証します。そんなら、なぜ宝石を取らなかったでしょうか。それは、賊が利口なやつで、金や紙幣は無難だが、宝石類は所持していても、売っても足がつきやすい、と考えたからです。当節は、電信や電話というものがあって、犯罪者もうっかりできませんよ。例えば、会場で無線電話をかけると、犯人は法律で引き渡しを禁じられている安全な国へ上陸する前に捕獲されますからね。けれど、今度の犯人は、早速足がつかないように用心して、抜け目なく立ち回ったんでしょうね。
それはそうですとも、結局捕まりっこありませんな。
老紳士はきっぱりと言い切った。私はもう黙っていられなくなって、ところが皆さん、それが怪しくなってきましたよ、と つい口を滑らしてしまった。
若い細君はびっくりした風であった。老紳士は新聞の陰からじろりと私の顔を見て、
私はこの事件の関係記事を全部読みましたがね、
と彼は言い出した。
非常に注意して、新聞を実主も読んでいるが、そんなような報道は一つも出ていないじゃありませんか。
そのはずです。今、私が言ったことは、ごく最近に分かったので、明日にならないと世間へは知れないんです。すると、若い細君は熱心に乗り出してきた。
あなたは新聞社の方でいらっしゃいますか？
いや、マダム。しかし、情報は詳しく知っていますよ。私は警察の嘱託医として最初の検証にも立ち会いました。その時はあの凶行のあった部屋が暗かったものですから、担当で胸を一突きにやられたのが致命傷ということだけ分かったのですが、死体をモルグへ運んでから私が改めて調べると、左の乳房の下に、かなり大きな一種のシミを発見しました。茶褐色を帯びていて、ちょうど人間の手形をしたかと思われるシミです。そこで、私はそのシミを写真に撮って、種板を捕力して焼き付けてみると、果たして手形に相違なく、しかも長い華奢な手で、あらゆる細部が、ひだや線や指紋の一つも書けないではっきりと出たではありませんか。
それは警官が死体を持ち上げるときに触ったのでしょう、と老紳士が反駁した。警官なんか一般に手袋をはめていないんだからね。やましいものでなくても、そこにあまり綺麗でない手の跡がくっつくはずです。
新聞を読んでいた若い夫は、それ見ろと言いたげに笑い出した。しかし私は怒りもしなかった。医者のことなら何でも馬鑑にして、ことに鑑定人を笑いたがるのが彼の癖らしかった。そこで私は単に付け加えた。人間の目に見損ないがあっても、科学は間違いっこありません。
そのシミはまさしく血痕だったのです。
極めて希薄だけれど、血で付着した手形に相違なく、ことにそれは事件の発見以来、その家に出入りした誰の手にも合いません。それに、血に汚れた濡れ手ぬぐいが一本、化粧台のそばに捨ててあったのを発見したので、それを手がかりとして容易に凶行当時の模様を判断することができます。すなわち、犯人は凶行を終えると、鮮血に染まった右手をその手ぬぐいで拭いてから、去り際に、被害者が完全にこと切れたか、とどめを刺す必要がないかを確かめるために、彼女の心臓の部分に手を当ててみると、鼓動が全く停止していたものだから、すっかり安心して、入った時と同様に音もなく出て行ったというわけだが、気の毒にも、彼はこの手形のことに気づかなかったのです。その血が執念深く、女の皮膚へ粘りついていたわけで、要するに彼は、迂闊にも自分の仕事の上に明瞭な、疑う余地のない署名をしてしまったのです。三人の乗客は、あっけに取られて聞いていたが、珍しいこともあるものですね。若い細君が真っ先に感心すると、夫もその後について、実に不思議ですね。ところが、指紋だけじゃ心細いね。
老紳士は頑固につぶやいた。
同時に、人相や風采を突き止めない限り、それは空理空論の満足に過ぎないでしょう。私が犯人なら、枕を高くして眠りますね。
今晩だけはね。
しかし明日はダメです。今言った手形の写真が明日
あらゆる新聞に出ます。そうするとこの手は、フランス中は無論のこと、二日後にはヨーロッパ全体に知れ渡りますからね。犯人は一生涯、寝ても起きても手袋を離さないという決心をしなければ、必ずこの手から発覚します。それが嫌なら、男らしく自分で手首を切断するんですね。なぜって、この手は種々なる特徴があって、専門家が見ると容易に判別ができるばかりでなく、もう一つ、誰が見てもわかる目印があります。それは薬指の先から、手相見の、いわゆる生命線の起点へ走っている一筋の傷跡なんですがね、実に鮮やかなもので、見舞いとしても目につくのです。それで、大変不吉なお話だが、もしもその犯人がこの箱に乗っているとすれば、マダムなり、メッシュなり、私なりが直ちに彼を認めて、次の停車場で、警官に捕獲させることができるわけです。おお、若い細君がうめいた。二人の男は、思わず手袋をはめた自分たちの手を見た。その写真は、本当に明日発表されますか？若い男が問いかけた。我々が向こうへ着くと、その写真が新聞に出ているわけですね。と、老紳士も続いて聞いた。いや、写真は今夜渡したのですから、早くても、明朝のパリ新聞でなければ出ません。若い細君もひどく気になってきたらしく、少しもじもじしながら、早く見とうございますわ。わけないことです。カバンの中に一枚持っていますから、お目にかけましょう。これですよ。彼女が写真を手に取ると、夫は肩越しに覗き込んだ。老紳士も、ごめんなさい、と割り込んできて、三人は額を集めてその写真に見入った。彼らが緊張した顔をして熱心に見つめている様子は、まるで実物の手が眼前に現れたような風だった。しかし、ランプが暗いので、私はその細部を説明で補足しなければならなかった。この白い筋をご覧なさい。鮮やかなもんでしょう？さて、この筋は、なんだか鬱陶しいじゃありませんか。少し開けましょう。若い男がそう言って窓を開けると、老紳士は額を拭きながら、これは大助かり。私は説明を続けた。その時、汽笛がけたたましくなったと思うと、車両の響きが急にひどくなった。私は一段と声を高めたけれど、ゴーゴーたる音響に押されて話が通らない。このトンネルを出てからお話ししましょう。想像しくて聞こえはしない。すると、老紳士は自席に帰ったが、若い細君はじっと例の写真を見つめていた。
どうも鬱陶しい。
彼女の夫は再びそう言って、昇降口の方へつとかがみ込んだ。と、妙な物音がした。叫び声のようでもあったし、ぜいぜい言う瀕死の喘ぎのようでもあった。我々三人が同時に顔を上げたところを見ると、皆にそれが聞こえたらしかった。列車は一分間、トンネルのこの物音に包まれながら走っていたが、やがてその音が静まると、空気も軽くなったように思われ、箱に侵入していた蒸気も散っていった。列車はトンネルを出切って、再び広い空の下を走っていたのである。私は説明を続けようとして、ふと若い男の方を見ると、彼は自席のところに寄りかかって、窓の外へ手をぶら下げたまま、真っ青な顔をしていた。なんだか気違いじみた目つきで私たちを、ことに、
サイ君の方をキョロキョロと見ていた。ご気分が悪いんですか？
私がそう言いながら支えようとした途端に、彼は前方へつんのめった。
その時私は彼の右腕の端に血みどろなものを見た。めちゃくちゃに砕けた肉と骨と血でドロドロになったものがぶら下がっていたのである。
あ、大変。
老紳士が叫んだ。
トンネルの柱でやられたな。手首がない。
若い細君はぎょっとして立ち上がった。
私はいきなり負傷者の服の袖を引き裂いて、出血を防ぐために自分のハンケチでその腕を縛ってやった。彼は目を開いたが、おどおどして、その視線は肩から不気味な傷へ下がって、それから、そこに立ちすくんでいる若いサイ君の方へ苦しくこびりついた。サイ君はやがて座席へ腰を下ろしたが、歯の根も合わぬほど震えながら、黙って怪我した夫をひしと抱きしめた。突然、今の老紳士の叫びが私の耳に返ってきた。
手首がない。
私は床に落ちていた写真を見た。と、負傷者も私のその視線をたどって、それからじっと私の顔色を伺った。
私はまた、面相を確実にするためには、彼は手首を切断するほかはあるまい、と、さっき自分で言った言葉を思い出した。
嫌疑と、そして確信が、同時に私の頭に浮かんできた。けれども、その際私は、それを口へ出す勇気もなかったし、そんな気持ちにもなれなかった。我々はただ、目前として、夜の明けるのを待った。バロルブではまだ暗かったので、ローザンヌ駅へ着いてから、怪我人を降ろした。その後、私は耐えて彼の消息を聞かない。あの時に彼は生命が助かったかどうかも判明しない。しかし、ペルゴレーズ街殺人事件の犯人がついに捕まらなかったということだけは確かである。